はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、5月10日が母の日ということでございまして、この番組では、恒例となってまいりましたけれども、母に関する楽曲マザーソング特集なるものをお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、5月10日が母の日ということでございまして、この番組ではもう毎年恒例になってますね。今回で3回目になるんですけれども、母にちなんだ楽曲マザーソング特集なるものを、お送りしてみようと思います。で、1曲目の、曲ですが、アーニー・ケイドー、すごい名前ですよね。アーニー・ケイドーのマザー・イン・ローという曲を、お聴きいただきました。1962年の、マザー・イン・ローというですね、アルバムに収録されているんですが、シングルとしましてはですね、1961年に切られて、全米、ポップ、R&B 両方でナンバーワンになる大ヒットを記録した、一曲でございます。このアーニー・ケイドーさんの、代表曲でございますね。なぜこれをかけたかと言いますと、これ去年にですね、出たんです。CD 化されたんですね。で、それもですね、すごいんです。オールデイズレコーズというですね、日本のこういうリーシューレーベルなんですけれども、これ私がお世話になっておりますですね、クリンクレコード、メルリドですね、クリンクレコードの姉妹レーベルなんですが、ここがですね、この、1960年代前半ぐらいまでのですね、名盤をですね、全部紙ジャケで、それも一律1500円、でですね、片っ端からというか、いろんな、作品をこう、リーシューしてるんですけれども、このアーニー・ケイドーのこのマザー・イン・ローはちょっとしたですね、待望の一枚でございまして、なんと言いましても、私としましてはですね、これ大滝詠一さんのですね、楽しい夜更かしという曲の元ネタなんですね。で、僕も、その大滝さんのそのコメントとか、そういったものでは、知ってたし、で、ラジオなんかでも聞いたことがあったんですけど、音源としては持っていなくて、それも、こういうオリジナルで出るという、1962年の、ほとんどワンヒットワンダーみたいな人の作品なので、あんまり、CD 化されたりですね、取り上げられることが少ないんですけれども、それをきちんと、オリジナルの形で、紙ジャケでリーシューしてしまうというですね、このマニアックな、クリンクさんの精神にはもう本当もう頭が下がる思いでございます。私のベストアルバムを出すという時点でもうマニアックでございますからね。そんな素晴らしいクリンクレコードの仕事なんですが、大滝さん曰く、あのメロディーを、このね、マザーインローですけれども、あのメロディーを違う歌詞で歌ってる、フレーズは死ぬほどあるんだよっていうですね、言い訳のような、なんなのかよくわかりませんけれども、ことを言っておりまして。例えば、海外ですと、ニール・セダカのスイート・リトル・ユーとかですね。いろいろあるんですけれども、確かに、こういうものにそのオリジナリティがあるのかどうかっていうのは非常に難しい話にはなるんですけれども、なんといっても1962年ですからね、これが、最初ということになるんじゃないかなと思います。作者は、ニューオーリンズの巨人、アラン・トゥーさんですね。そのアラン・トゥーさんの、若かりし頃の代表曲で、 ひょっとしたら彼のキャリアの中でも最大のヒット曲なのかもしれませんね。そんな、まあ、いろいろとあの思い入れの詰まったアーニー・ケイドーのマザー・イン・ローでございました。今回はですね、まあ、あの、ずっと4月は私の、ハーモニーズ特集だったり、3月はですね、まあ、あの、CSN の特集をしたり、ちょっとこう、ライトな、まあ、そうですね、白人系の音楽だったり、まあ、邦楽だったり、そういったものが続いてたんですけれども、今回はちょっとね、久々にこの黒く、お得意の黒い路線で行ってみようかなと思うんですけれど、次はですね、まあ、これもそのソウル界ではもうソウル界ファンク界というんでしょうか、そういうブラックミュージックの巨人でございます。この番組でおかけするのはこれが初めてですね。スライ&ザ・ファミリーストーン、まあ、あのウッドストック世代の、まあ、どういうんでしょう、まあ、時代の寵児のような、人でありグループなんでございますけれども、その彼がですね、1974年に出したアルバムスモールトークというのがございまして、まあ、当時その恋人との間に、子供ができたこと、そしてまあその恋人と結婚したことなどを気に作られた、すごいこうなんて言うんでしょう、あの、まあ、ファンク畑の人なんですけれど、本来、まあ、この作品に関してはすごくこうパーソナルなあったかいメロな雰囲気の漂うあの作品でございまして、まあ、彼のキャリアの中では、まあ、あんまりそう語られることが少ない作品ですけれども、個人的にはあのそのドファンクよりもですね、ちょっとこういうメロなあのエッセンスの入った音楽の方が好きなものでございまして、意外とこのスモールトーク好きなんですが、その中に母のことを歌ったあの綺麗な楽曲がございます。おそらくその子供を産んだ自分の、妻に対して歌ってるんじゃないかなと、まあ、勝手に想像するんですが、1974年アルバムスモールトークよりスライ&ザ・ファミリーストーンでマザービューティフルをお聴きください。チェン はい、スライ&ザ・ファミリーストーンでマザー・ビューティフルをお聞きいただきました。それでは今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネームサニーサイドティーチャーさんからいただいております。
はい。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先日のことですが、ポール・マッカートニーが来日しましたね。
はい、はい。
関空が大変な騒ぎになっていたようですが、先生は入り待ちされたんですかといただいております。
いや、あれ平日の6時とか7時でした。
あの行かれたんですか。
さすがにね、そんなことしたらもう怒られますから、ただあの私の知り合いのその熱狂的なポールファンの人は、まあ、有給使ってなのか何なのか分からないですけど並んでたみたいで、関空で会ってきたとかなんとかって言ってましたけれどもね、すごいですね。
ものすごい騒ぎだったという話を、
去年もそこまでは行ったんですよ。去年もね、関空まで来て、で、あのね、すごい元気そうだったんだけれども結局その病気で ね、できなかったので、まあ、今回も来たはいいけど頼むぜって感じだったんですが、まあなんとかやってくれたようで、僕は4月25日の、東京ドームに行ったんですけれども、まあね、もうそのポールなんでね、まあ、神様ですから、まあ、いいっこなしなんですけれども、2013年のライブともうほぼ同じセットリスト
だったんです。
まあ、あの言ってしまえばその同じツアーの一環だったんでね。
あ、なるほど。
アウトゼアツアーっていうのの一環で、前回も今回もアウトゼアツアーの、一つですから、まあそれは同じなのが当たり前なんですけれどもね。しかしまあその去年来れなかったこととかもあったわけだし、ちょっとこうセットリスト変えてくれるのかなみたいなことを期待してたんです、でまあその大阪公演からスタートしたんですけど、大阪公演とかその別のね東京ドームの公演ではあのちょっと1曲目を変えてみたりだとか、ちょっとして変化があったんですけど、僕の時はもうまんまだったんです。そのオープニングから何から何まで。ただまあ1曲その新曲をやってくれて、新曲っつってもまああれなんですけど、そのなんかゲームのね、ゲームのゲーム音楽みたいなのをなんか最近作ったらしくて、
ゲーム音楽、
まあ、ゲーム音楽といってもちゃんと彼の歌の入ってる曲なんですけど、まあ、それが、今回 ライブで やるのは今回が初めてだったのかな、まあ、そういうものをやってくれたので、まあ、全くその前回と同じだったというわけではないんですが、まあ、別にそれが聞きたかったわけではないから、まあ、まあそれは愛嬌なんですけれども、ただまあそう分かってもねやっぱりこう感動しましたね、
まあ、ポール・マッカートニーですからね、
なんかもうその別次元ですよねあれは、ポールが今前にいるんだよなっていうことを考えながら聞いてると、なんかまあそういうセットリストがうんぬんとか、まあ、音楽的にどうのこうのとかっていうことよりもですね、なんかこの瞬間をこの空間をね、大事にしなきゃいけないみたいな思いが強いというか、なのでまあ今年で、まあ、まだ、そうですね42年生まれですから、まあ、今年73になるんですね。普通に考えてですよ、その73の人がロックンロールをやるっていうことも、まあ、すごいことだし、
精力的ですよね。
本来なら、まあ、10年近いスパンでしかやってこない人ですから、まあ、今回早かったけど、なので例えば次またやってくるのが10年後となるとですね、例えば10年後となると82歳でしょ。
そうですね、
もうそれはないと思うんですよね。それは想像つかないし、その肉体的にね、その医学的にも、83歳が30何曲をそのロックするっていうのはちょっと考えにくいから、まあ、やっぱり、まあ、そのセットリストが何であろうがですね、まあ、その来たら見とかないといけない、という思いで、
なるほど、
すべこべ言わずに、ありがたいということでね、お参りしてきたようなもんでございます。まあ、よかったですよ。実は、まあ、もう言いますが、これをちょっと早めに録音してるので、武道館のですね、セットリストがこの時点でわからないんですよね。
ああ、なるほど。
なので、ひょっとしたら、武道館のセットリストは大きく変えてくるかもしれないけど、
ああ、なるほど。
まあ、ちょっと実はこの時点ではわからないですが、まあ、なので、まあ、変わってることを期待して、というか、そんなところでございます。
続きましてラジオネームたらこさんからいただいております。
ありがとうございます。
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さて先日サザンオールスターズのコンサートに行ってきました。今回はマニアックな曲がたくさんあり、知らない曲もたくさんありましたが、もちろん楽しめました。ライブっていいですねといただいております。
これ行きたかったんですよ。そのセットリスト的なものだけ言ったらポールよりサザンの、この今回のライブの方がねすごい魅力的でね、あまりそのネタバレ的なことは言わない方がいいのかもしれないけども、
もう話題になってましたからね。
1曲目からしてまず、まあ、僕見たんですけどね、セットリストを見たんですけれども、1曲目からしてまあどぎもを抜かれるような曲でしたね。それで来るみたいな、多分今までそれで来たことないと思うんです。僕は大体サザンのライブは何らかの形で、見ていると思うんですよね、DVD なり、その現場なりで、今回のこのパターンはこれはびっくりしました、
ね、予想を超えてくるような、
予想を超えてくる、なんでそれでしたのか、まあ、だから桑田さんなんかね、自身のラジオの中でその、まあ、ポール好きなんでね、ポールの肉屋のポールの話なんかをちょっとよくされてるんですけど、それで聞いててももっと本当は俺はウィングスの曲が聴きたいんだよなとかね、そういうことを言ってるんですよ。なのでそういうどういうんでしょうね、ファン目線の気持ちを持ってるんですよね。なのでポールだったらこういう曲をしてほしいと思うように、サザンだったら、もうそのね、勝手に広がって、その、ね、あの愛しのエリーばかりじゃなくて、アルバムのちょっと隠れた名曲的なものをやってほしいとコアなファンは思ってるはずだっていう気持ちが分かってるんだと思います。
なるほど。
今回それがもうすっごい感じましたよ。本当にこんなライブ出たことあろうかなっていう曲がいっぱいありました。そのアルバム発表当時以来の、
でもこの聞きに行ってよかったなっていうセットリ
ストになってた、思ったと思いますよ。ライトなファンからしたらなんだこれはってなったんですけど、ディープなファンからしたらもうこの垂涎のあれだったんですよ。4月25日僕が行った時も広島でサザンがやったんでね、そっちやったかなとかと思いながら、まあまあ、とりあえず神様がいる時はあっとかないとということで、これでよかったなと言い聞かせておりますが、はい、
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい、さて、マザーソング特集で次がラストでございますけれども、最後はですね、まあ、ちょっとネームバリュー的にはまあ、あんまり知らない方がおられるかもしれませんが、ボハノン、という人でございます。ボハノン、もともとスティービーワンダーのドラマーでですね、 60年代にですね、こうモータウンレビューの、まあ、ハミルトン・ボハノン&ザ・モータウン・サウンドというですね、まあ、要はモータウンのスターたちのバックバンドですね、それの番末をしてた人で、これすごいです。このハミルトン・ボハノン&ザ・モータウン・サウンドには、マイケル・ヘンダーソンやレイ・パーカー・ジュニアも在籍していたということで、まあ、とにかく、すごい、その後活躍していくですね、その凄腕の黒人ミュージシャンが集まってたグループのリーダーだった人と。で、モータウンがですね、西海岸に移転するときにですね、なんか西海岸に行くのが嫌だったらしく、そこに賛同せずにそのまま、まあ、そっちに残ってね、デトロイトの方面ですよね、東の方かに残って、シカゴ系のレーベル、ブランズウィックの姉妹レーベルですね、のダカーというところに移籍して、そのボハノンとして自身のアーティスト活動を開始した人なんです。で、今回はそのボハノンのデビュー作なんですが、結構このデビュー作が有名で、結構いろんなヒップホップ系のね、アーティストからサンプリングされてる。エド・オージー、メアリー・ブライジなどがですね、サンプリングしている、曲を、まあ、それが、マザーの曲なんですが、それを最後に、聴いていただこうかなと思います。1973年アルバムストップ&ゴーよりボハノンで Singing a Song for My Mother をお聴きください。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
はい、番組の感想はこちらにお寄せください。 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけで、マザーソング特集これにてお開きでございます。来週ですね、5月18日が言葉の日ということでございまして、ワードソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。Sure.